2023年を締めくくっていただく今日の水戸黄門様は、やはりこのレギュラーの方しかございません。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長の兼高正人先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。だいたいこのラジオの締めは毎年長官なんです、は
い、そうです。もう例年くくっていただいております。
なんで長官がしてます？
いや、わからない。
この一番最初の、はい、このラジオのスタート時のトップは、はい、兼高が長官やった。
そうでした。4月にスタートしたんですが、
そうです、そうです、はい、だから本当にもう、あのね、長官が出たらね、弁護士の会社さんなんかはね、はい、もう嬉しそうにね、評価を送ってくるんですよ、
はい、LINE でですか？
今回の長官のはこうやったとかね。逆に、なぜかね、弁護士やからね、はい、悪口言うたら損する思って褒め回っとるんです。あかんやろそれ。何箇所はやっぱりね、
うん、
警察庁の長官をね、
はい、
けなすぐらいのね、コメント送ってきて、
やっぱ警察と仲良くしないと弁護士さんですから。
なるほどなるほど。弁護士はそんなことはないですよ。
そんなことないですか、
はい、だから、まあ、本当は厳しいことを言っておられるんだと思うんですけど、
うん、
いえいえ、会社さんってね、まろやかな人なん
だ。はいはい、
性格
まろやか。
いや、本当まろやか。昔から、それと本願寺のね、
はい、
その石上総長、
はい、
この人は悪口言いにくいですね。
あ、はい、悪口言うところないんじゃないでしょうか、ね。
そうそう。で、東大寺の橋村、
うん、
それと農水の小林先生、
うん、あ、そうですね、
この3人はもう、ある面、ラジオでも、うんうん、
はい、
う
ん、この番組の両親と。
そうです、ね、
両親の。
いや、お前
本当です、塊ですね、皆さん。
さら反対に我々の柔らかさをおかげで固くしてくれるんです、
はい、あ、橋村先生、この間もニュースに出ておられましたけど、そのまんまでございました。はい、だから東大寺の配管料がね、値上がりするという件でね、
そう、
橋村先生がコメント出しておられたんです。
あのまま。
あのままで、
もう固いまま、
柔らかいような固いような感じでね。
そら、やっぱりね、橋村先生みたいな人って、すごいな、思うのは、だいたいこの番組に来たら、もうみんな見た目はね、もう本当に香木のような感じやけれども、もう出た途端柳に変わらぬもんね。いや、本当に
しなやかですか。
もう本当に匂い正しい、香木ね、普段はそうやけれど、この番組では柳ですな。そしたら反対に強いね、雪よれなしやから。
なるほど、
うん、みんな打たれ上手でも本当に、うん、
でもよく岩上総長ね、出ていただいたと思います
ね。いや、さっき総長もね、言ってたように嫌がってた。
嫌がってたんですか。、うん、
いや、それは本願寺の総長はね。
そうでしょう、
というのは、うん、総長は大体ほら、僕らだって昼過ぎやってるやん、
はい、
朝早うしかしゃあないよ。
そうなんですか。
早朝やから。
今のはちょっと座布団がなくなる感じ
で、ね、なんか、はい、本願寺の信者さんから、
はい、
棒で叩かれますな。
逆に。でも今本当の話かと思ったんですよ、一瞬。偉いお坊さんだから朝、お経をあげたりされるんでしょうから。
そうですね、
早朝しか出ないっていう、うんうんうん、
途中まで思いましたけど。
何とも言えん世の中でね、
うん、
その素人の子がね、そのホストクラブ行って多額なお金払えなくなって、
うん、
結局やっぱりその風俗に売られたり、自分で立ちんぼしたりね、
うん、
で長官がね、十何年ぶりかに歌舞伎町に行ったってニュース朝やってますけれどもね、うんうん、結局どうなんですか、その歌舞伎町いう町は警視庁から見てもやっぱある種、警察から見ても特殊な
やっぱりその特殊な地域の一つであることは間違いないですよ。もしかしたら東京で一番やっぱりそういう意味でなんていうの、いろんな危険があるっていう面がある、まあ、地域だと思うんですけどね。今回問題になってるのはやっぱりかなりこう悪質ですよね、
うん、
で、まああいうホストが女の子たちに、あれ営業トークだと思いますけども、うん、本当に女の子たちをこう客として引っ張っていくためにいろんなことを言っても、うん、女性たちがそれにこう惹かれて通う、
うん、
で膨大な請求さ、金額の請求されると、
はい、
でそれを払えなくなるので次の何て言いましょうか、それこそ体を売れとか、
うん、
ここで働けとかということで稼がせると、
うん、
でこれはねやっぱり ある意味じゃこう秩序っていうか健全なその社会秩序の崩壊に近い現象だと思うんですよね、
うん、
で一番やっぱり弱いところに被害が来てるので、うん、これ長官が行って現場を見るっていうのは私非常に良かったと思いますけども、うん、警察としても結構ここは取り締まらなきゃいけないと思いますね、
うん、
長官自身若い頃新宿署にいたはったんです。
そうです
の。そうなんです。
神戸だけと思ってました。
新宿署にいたはったの、
はい。
神戸は長官いてませんもんね。
あ、いたことないんですよ。
そうなんですか。
富山県警の本部長がしたはった。
そうです
の。それ地方は、
はい、
富山、
うん、
神奈川にもいたの、
ね、うん。そうですね。あと、はい、最初っていうか、香川県にもいました。
あ、そうですか。
高松、向こう連絡船の頃ですけどね。
あ、そうですか、はい、
ただ一番最初に現場に出たのが新宿署、
なるほどなるほど、
歌舞伎町交番と、
なるほどなるほど
いうことです。
さあ結局ね、僕思うんですけどね、もうちょっと日本は警察権力を法律的に強くせないか思う。あまりにも今ねテレビ見てね、僕らの若い頃おまわりさんにね、
はい、
おいとか言って食ってかかるような風土ってなかったんです。
そうですか、う
ん、おまわりさんにやっぱりどっちかっていうと、
うん、
そして平気で今のね若い子がね、
うん、
おまわりさんに食ってかかりますよね。
そういうことはありますね。
まあ、何もできないっていうことをね分かった上でこう、
そうそう、
ね、
わざと言ったりですとか、おまわりさんは余計ね、
うん、
あれやから、
うん、
そういう面ではなんかもうちょっと治安の部分もね先のこと考えて、うん、例えば、まあ、移民受け入れとかね、
はい、
そういう時代になったらもっと今以上にいろんな犯罪起こりやすいんで、
うん、
法的にやっぱりもうちょっとやっぱり厳しく整備せないかとか、
うん、
例えば今のお話ですけれども、私最初に歌舞伎町交番に行った時はやっぱりなんかこう喧嘩だとかいろんな事件起こるじゃないですか、
はい、
そうすると110番かかって、まあ、お巡りさん行きますよね、
ええ、
であとパトカーが来て 赤いこうライトがくるくる回ったのが来る、大体落ち着くんですよ。みんなもう静かになるんですけど、
はい、
今もう全然そんなことないですから。
そうなんですね。もう威厳も何もないというか、
本当に食ってかかるのが多いですね、ですからその分現場 その警察官の対応も、うん、苦労してると思います。
うん、そうですね、
うん、僕は年末に向けてこの手の犯罪はもっと増える思うんです。
うん、
これね情けないことにね、経済っていうものが右肩上がりの時代っていうのはね、
うん、
案外ねそういう風なね部分ってなかったんです、僕ら若い頃。
なるほど、はい、
というのはやっぱりね悪の部分って確かに売春の部分とかね、
はい、
いっぱいありましたよ、
うん、
それとこういうねあんまり若い頃長官いませんでしたね、半グレみたいな。
半グレっていうのはその最近、まあ、ごく最近ではないですけど、この何年かの現象ですね、
うん、
はい、
ねえ、うん、今流動的なコミュニティで犯罪ねしますから、
これが立ち割れ、
ねえ、
まあ、暴力とか利害関係でくっついてるだけですから、
ええ、
もうめちゃくちゃやりだしたら、
ええ、
統制取れなくなるんですよね。
うん、そうです
ね。だからもう集団で大喧嘩で怪我人多数とか、
はい、
町の人たちもボコボコにするとか、
うん、
それでもあれが制御が効かない面がありましてね、
そうです
ね、これは非常に危険なあれだと思いますね。
うん、
かえって立ち悪いです、
そうですね、
今そんな連中がオレオレ詐欺とかね、
うん、
麻薬とかね、そういうのをあ彼らが広めていっとるんです、
うん、
それをね取り締まるルールが弱すぎるんで、
はい、
半グレてな警察人に聞いたら分からんみたいですね、
うん、あもう離合集散が激しいんです、
うんうんうん、
だからくっついたり離れたりしてますんで、
ね、
うん、なかなか一つ の, そ の, なんていうの組織体として把握するの難しいんですよ ね,
ねで実行部隊を捕まえてもね、その指示出してる人がねどこにいるかですとかが難しいんですよね。
今闇バイトをこう募集するでしょ、
はい、
であれ大体半グレの連中やってるんですよ、
うん、
で、まあ、いろんなところ送り込む、
はい、
でその、 あの分かんないようになってるんですね、
みたいですね、
実行犯は、
うんうんうん、
誰から指示されてるのか分からないと、ところが逆らうともうめちゃくちゃな暴力を受ける、
うん、
だそういうその、 あの、なんて言いますか、力関係でその支配してるんですけれども、それもやっぱり他の団体とか、例えば外国で揃えようとすると国外の組織犯罪との関係もあるんで、はい、なんていうんですかね、はい、階層的な、あの犯罪になってますね、それなりにいるんですよ協力者が。
やっぱりあるんですね。
例えば、麻薬とか拳銃なんかを外国から持ってくるわけですよね、はい、でそのためには、
はい、
まあ、その国に長年住み着いた崩れた、まあ、日本人であったり、
はい、
日本人相手に売春をしてる連中だったりとかいうのがやっぱいろんな意味で協力をしてるんです。
なるほど。
ですからああいうところで、あの、まあ、振り込み詐欺の拠点なんか作って、ある程度のことができるっていう状態だと思いますね。
すごいネットワークですね。
そういうのがねはびこるような日本になってしまったようですね、うん、それでしか食べれないんで、
うん、
日本もね僕心配するの不景気になってきてるんですよ、はい、一般の人なんかなんとかなる思ったら、もうおそらく僕はもうなんともならん日本になってきてる、もう限界超えました、うん、
はい、
結局そこで今みたいな若い人間が何でも食べれたええねんって言
う
てね、
うんうん、
で不景気になればなるほどああいう人間が増えるんだ、うん、あの昔日本は不景気でもなんでそういう人間が増えなかったかっていうと、
はい、
警察権力ですよ、
うん、
警察が一定の俳優たら力を持ってた、
はい、
お前らなって、さあのちょうどあのテレビありますよね、警察24時間とか、
うん、
あれも私はねあかんと思います
。なぜです
か。いやあれで職質されたら、
はい、
なんやねん言うて、
うん、
暴れ回るわけでしょ。
そうですね。
それ見てたら職務質問に別に答えんでええやないかっていうふうなね、うん、
あれを参考にされてるという。そうそうそう。
ものすごいその影響ってあると思うね。僕はやっぱ警察権力は、僕はこれからの不景気に向かう日本のモテはモテ、
うん、
それをもっと強化せんことにはね、労働ベースで海外から人が来た時にやっぱりね今のままやったらあかんと思う、
うん、
テレビでね暴走族走ってたわけです、警察に捕まるわけです、
はい、
警察がシャッターと袋工事に捕まる、ブラジル人、最初何言うと分かりません、日本語知らない、
うん、
日本語知らないのにお前なんで日本の車買うてんねん、
うん、
ちょ、そのような外国対策ってどうですか。言葉の問題もあるし、
あ、うん、あの今ですね、あの例えば昔のようなその警察権力っていうか、例えばその職務質問にしてもなんかこう権限を強化するっていう必要が直ちにあるかどうかって私若干その慎重に考えた方がいいと思うんですけども、
うん、
なかなか難しくなってきてるのがさっき言ったように事実なんですよ、でそれをうまく裁くのが警察官だと
うまく裁かないといけないですね、うん、
でもね今まで例えばあの日本で捕まる人の7割は職、地域警察官を捕まえてるんです。だそれは職務質問もそうですし、
はい、
まあ、あのそういう、まあ、地域警察活動っていうのが基盤になってるんですね、
うん、
だこれはねやっぱり日本人社会だから通用してるっていうところはあるんです、
うんうんう
ん、もちろん言葉の問題もそうですよね、
はい、
それから職務質問って、ね、非常に難しい技術で、まあ、相手を見て相手の心理を読んでみたいなね、
うん、
でもしかしたらなんかこうっていうのを感じながらこうあの質問していくんですね、
うん、
取り調べも同じようなもんなんですよ、
はい、
ということはメンタリティが非常にこう左右するっていうか、うん、だからそれがその外国人が例えば、ね、この間今年の4月だったですかね、社人研っていう団体が将来推計を発表してるんですけど、はい、50年後かな、外国人が約1割になるということらしいんですね。で今は 2.何%ですから、扱いが非常に多くなる社会になってくると思うんです、でまたそうし来てもらわないと日本のその何て言うんでしょうか、経済がなかなかこう、持たないっていうこともあると思うんです。非常にまあ増えるということを前提に考えなきゃいけないんですよね、でそうするとその本当に今の警察の力で同じようなことができるのかというのは私はちょっと懸念してます。例えばあの交番、外国人がドドドドドって来てわーっとなった場合に、直ちに反応できるのかと、言葉が分かりで対応するっていうんでしょうかね、110番も同じですね、これがねすごく大きな課題に徐々になってきてるんですね、ですからそのためのなんていうんですか、いろんなツールを少しずつ入れてるんですけども、まあ、外国語対応能力も少しずつつけてはいるんですけど、果たして追いつくかどうかっていうことになってくると思いますね、
社会で、まあ、日本の女性と結婚して子供を産む、二人とも殺しとるわけです。
え？
その男国に帰ってしまった、
じゃあ捕まえられないってことですか。
日本で現地でいろいろやってるみたいですけどね、そういう問題が絶対増えますよ。
今のね、お話だと日本で殺人を犯すじゃないですか、で日本で起きた事件ですけども、犯人が外国に行っちゃったと、いうことになると、これは日本の捜査は直接できないわけですよ、
そうですね。
ただ今はどうやってるかっていうと、一つはその向こうの国に国外での殺人を罰する法律があれば、向こうに罰してもらうんです。
なるほど、
ですから要請をして向こうで捜査を、やってもらって、取り調べもし逮捕もしてもらって、でこちらの証拠を向こうに提供して、でそれはねお互いにやってるんですけども、国によってはねなかなかそれができない国も多いんですよ、だからちょっともしかしたら落とし穴になりかねないやり方ですね、
まあね、そういう国にわざと行ってるね犯罪者もいるでしょうし、
例えばね、あれが今年すごく問題になりましたよね、外国の拠点から振り込め詐欺の電話をかける、
強盗だ、
でこれもねたまたまそこで捕まえてくれるから事件になるんですよ、日本の警察が出っ張ってて捜査はできないんですよね、だから友好国だから、できてなんとかやってるんですけど、そうでない国だったらなかなかそうならないと思います、でその自分の国に被害が生じてないからその国の警察はあまり関心がありませんし、だからそれがね国際協力っていうかがすごく重要になってくると思いますね、
そうですよね。
ちょっとますます長官が今役をしてる国際警察協会って、これはやっぱりものすごく重要になってきますよ、基本的に
そうです、ね、
これ俗に我々が思ってるそれこそルパン三世の長官のおる今役職したの、あれ一緒は思ってる人多いですね。
そうですよね。
ほんまに多いです。
あれね、ルパン三世は国際刑事警察機構と言いまして、インターポールなんですね。
インターポール言ってますね。
これはね、これは各国の警察が加盟している公的な機関なんですよ。
そうですか、
で私が やっております、国際警察協会っていうのは、公的機関ではありませんで、警察官個人とかその OB が加盟している、なんて言いましょうか、団体で、国際交流団体なんですね。だからお互いにセミナーを開いて呼んで、その国の治安をこう教えたりとか、会議をして、ような行事をやったりとか、スポーツ大会をやってみたりとかですね、それから一番日常的にやってるのは外国から来た警察官を日本を知ってもらうというような活動、でこっちからも人が行って向こうの警察、世界の治安をお互いに知りましょうというような活動がメインなんです、ですから全くルパン三世みたいな人はいませんし、
いらっしゃらない、
逮捕じゃルパン言うな。もう漫画の成立なんだね。だから私は 身近なそういうものをね、
ええ、
いっぱいこの番組で発信したい、
うん、
で今聞いてる人、あ、そうかと、国際警察協会ってそういう団体であんのかって、
ええ、
もうほとんど僕ねマスコミってね、あの発信が偏るんで、
うん、
でやっぱり船さんでもテレビ出たらえらい硬い人やって、あれ硬いように台本が、はい、この番組は台本がずっとないんで、うん、
ないですね、
好き勝手にしてますんで
、はい、
それは本当にそういう面ではいいんですよ、というのは最後に、
はい、
今年最後にね、
はい、
本当に長官にも、でリスナーの方にも本当に感謝です、実は今環境省の事務次官してた鈴木さんと、
はい、
朝日の新聞の今西さんが、
はい、
同じスタジオにおられるのにもう笑っても声出したいか思って、ものすごく頑張っていただいてたんで、
そうですね、
はい、あの1月早々は、長官と、
はい、
環境省の鈴木さんと、今西さんで、ちょっとバカ話でもして、
はい
と思ってます。
来年の年始め
は
ね、
はい、来年はね、
はい、ぜひお願いしたいと思います、はい、最後に長官、来年はどのような年にされたいって思ってらっしゃいますか？ってい
や来年はあのあれですね、もっと治安が改善されますように、あの期待をしております。
素晴らしい
本音はね、
はい、
来年からこのラジオ番組で、2枚目の線で行こうと。
2の線に変えられるんですか？3の線から。
そうそうそう、
いやでも今日はあのすごく真面目な、
今日なんか妙に真面目、
いやそれは最後やから、
締めですからね、今年の
治安の、はい、要は年末と年始っての治安が一番大事な、
そうですね、
うん、だからどうしても最後は長官に真面目な治安の話をしていただいて、
はい、
今週は終わりましょう。
はい、もう1年間この番組を応援していただいた皆様、本当にありがとうございました。どうぞ良いお年をお迎えください。今日のお相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
金高正人でした。